今日お祈りします。
Let's pray。
天のお父様、ありがとうございます。今日本当にこういう素晴らしいあなたの愛を、おっしゃっている、カンファレンスに出させてもらってありがとうございます。
Father, we thank you for this conference, Lord, and how you've shown your love to us in such wonderful ways today。
そして続けて、ここでイスラエルを通してのあなたの愛を学ばせていただきます。
And so Lord, we pray that you would now teach us your love as we look at Israel。
どうかこの時を祝福してください。
Please bless this time。
イエスの名前によってお祈りします。
In Jesus name we pray。
Amen。
Amen。
はい、クリスチャンとしてイスラエルを愛するということで、これから話していきますけれども、
So they were going to be speaking about loving Israel as Christians。
ですね、まずですね、カルバリーチャペルの、この特徴に、実はこのイスラエルを愛するというのはなっているんですね。
Now loving Israel is actually a part of the characteristics or the distinctives of Calvary Chapel。
で、まあそのモデルが、まあパスター・チャック・スミスですね。
We have a model in Pastor Chuck, you might say。
2013年10月に天に彼は召されて、その後にですね、追悼式がありました。
You know, Pastor Chuck, as you know, he passed away, October 2013, and then they held his memorial service.
で、その時に、ロサンゼルスにあるイスラエル領事館から領事の方がスピーチに来たんですね。
And, at his memorial service, the consulate for Israel residing there in Los Angeles came as a speaker for that memorial service.
そしてイスラエルがダビデだとしたらチャック・スミスはヨナタンだというそういう、言葉を残しました。
And he made a comparison. He compared David, King David, with Israel, and then he compared Pastor Chuck then with Jonathan.
つまり、チャックはいつもイスラエルに寄り添っていた、このイスラエルと一緒にこの祝福を願って、いたということが、まあ、イスラエル自身がもう分かってたほどだったんですね。
And what he was saying was that Chuck Smith always came alongside Israel. He always prayed for blessings on Israel, and that Israel had come to understand that.
で、なんでそのようにイスラエルを愛していたのかというインタビューに、まあ、彼が答えた時のことを覚えてますけども。
Now, Chuck answered a question, I remember Chuck answering a question where he was asked why he loves Israel so much.
カルバリーチャペルは聖書を始めから終わりまで順番に読んでいきます。
He said, Calvary Chapel studies the Bible from beginning to end.
で、そのことによって神様の計画、ご計画の全体を、まあ、知りたいと願っているんですけども。
And as we do, we desire to understand the full, God's word in its fullness.
ですね。で、そこに、全体の中に神がイスラエルを愛しているというのは、乗ってるわけですね。
And as we come to understand God's word in its fullness, we see that God loves Israel, and we see that go throughout His word.
で、このことについてですね、最も基本となる聖書の言葉をまず開きたいと思いますが。
And so as we get into this, there's actually a very foundational passage we would like to turn to first this afternoon.
Yeah. 創世記の12章の3節です。
Genesis chapter 12 verse 3.
ね。では、お読みしますね。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
Let me read it.
Yeah,
okay. All right, I'll read it in English then. Genesis 12 verse 3 says, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and you, all the families of the earth shall be blessed.
で、このあなたというのはあなたの子孫も含まれる。だからつまりイスラエルの子孫を祝福する者は祝福を受けるという約束があります。
And so when he says in you, he's talking about not only in Abraham, but in Abraham's descendants. And so God tells Abraham that his descendants would be blessed in him.
そしてこのストーリーがこの聖書全体に流れています。
And this story then continues throughout the whole Bible.
神様がヤコブの家族をエジプトに下らせて、そしてイスラエルの民、イスラエル、彼らはエジプトで子孫が増えてきました。
God brings Jacob and his family down into Egypt, and there in Egypt, Jacob's family, the tribes of Israel, begin to grow.
そして、イスラエル人が強くなっているのを見て、今度はパロが、彼らを奴隷にして、 ひどく取り扱いました。
And so there in Egypt, the Pharaoh there, he sees that the Israelites are growing, and so he makes them into, turns them into slaves, and he treats them very harshly.
でも苦しめれば苦しめるほど、彼らは増えていったっていうことですね。
But the more they suffered, the more they increased in number.
で、そこで、読みたい箇所がですね、ここは、英語の方はね、開くだけで読んでくださいね。日本語だけで読みたいと思いますが。
And so with that we're going to, well, Kiyomas is going to read a passage from Exodus, and we'd like to ask the English speakers to read along in your Bible as he reads in Japanese.
一章の15節。
So Exodus chapter 1, verses 15 through 21. 15
節から21節を読みしますね。
Exodus 1:15-21.
またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女は、エジプト人の女とは違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。神がイスラエルを祝福しようとしているわけですけれども、それに反対する力が働くっていうか、反対する力があるんですね。
As God is blessing Israel here in Egypt, these, powerful opposition came against them.
そう。で、それでもイスラエルの側に立つ勇気を示しました。
But yet in the midst of this we see, those who showed courage by standing with Israel.
そうですね。英語で言うと stand with Israel。これがキーワードになると思いますね。イスラエルの側に立つということですね。
Standing with Israel.
Yeah. で、彼女たちはそれを行って、その結果主が彼女にたちによくしてくれました。
And as the midwives, as they stood with Israel, the Lord treated the midwives very well.
で、先ほどの創世記の12章の3節には、私を呪う者は呪われるという言葉もあったのを思い出してください。
In, Genesis chapter 12 verse 3, it says in the second line that those who curse you, I will curse.
ですね。で、この後にパロは、ヘブル人の男の子をみんなナイル川に投げ込みなさいとこう言ったわけです。
After this passage in chapter 1 of Exodus, Pharaoh commands for all of the, male children that are born to be thrown into the Nile River.
どうなったか。
What happened?
彼ら、イスラエルが紅海を渡って、エジプト軍が紅海の中にいたときに。
Later on, we see the Israel going through the Red Sea, and then we see Egypt.
何?エジプト軍がやはりこの分かれた紅海の中を渡ったときに水が元に戻りました。
はい。And so as Israel walks through the Red Sea on dry land, Egypt then walks through the Red Sea on dry land, and then the water covers over them, and they're the ones thrown into the sea.
水を持って呪ったら水を持って呪われました。
They tried to drown the Israelites, and they themselves were drowned.
ですか?そして今度はヨシュア記を見ていきます。
Then next we want to take a look at the book of Joshua.
イスラエルの民が約束の地に入ろうとしました。
Israel sent spies into the land of the promised land before they entered in.
そうですね。この偵察を送ってですね。そして、エリコに遊女ラハブがいて、彼女がその偵察をかくまいました。
And there in Jericho, the prostitute Rahab protected the spies that went in to spy out the land.
で、このことも先ほどのエジプトの助産婦と同じですよ。自分の命に危険が、ま、この彼らをかくまう、彼らの側に立つということによって危険が及ぶわけですよね。
はい。And just as the midwives in Egypt, this, prostitute Rahab, she put her life on the line in order to stand there with Israel.
では、今度はヨシュア記の2章の 8節から13節までをお読みします。
And so Kiyomasa is going to read Joshua. Joshua chapter 2. まあ、かいね。2 verses 8 through 13.、
うん、よろしいですか?
So Joshua 2 verses 8 through 13, please read along.
二人の人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上 の, 彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆、あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなたがエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で、足、これ紅海ですね。紅海の水を枯らされたこと。また、あなたがヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王、シホンとオグにされたこと。彼らを誠実したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は、上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今、主にかけて誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべての彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。ここで注目していただきたいのは、ラハブはイスラエルの側に立ったときに、彼女自身が主なる神を知ったということです。
What I would like you to notice here is that as Rahab stood with Israel, she came to know the Lord God.
11節の終わりにこのあなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからですと、このカナン人の遊女が言ったんですよ。
In verse 11, in the middle of verse 11, she says, For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath.And this is coming from a Canaanite.
イスラエルの側につくことによって、イスラエルの神を個人的に彼女は知ることができたわけなんです。
As she stood with Israel, she was, she came to know personally the God of Israel.
そして、彼女は、とまたその家族が、このエリコの破壊から免れることができただけじゃなくて、ラハブはその後はイスラエルと一緒に住み、なんとラハブはイエス・キリストの先祖になります。
And not only did Rahab and her family were they saved from the destruction of Jericho, but they also lived with the Israelites, and then she became part of Jesus' genealogy.
で、これは旧約だけじゃなくて新約にも続きます。
Now this type of thing continues not only in the Old Testament but also in the New Testament.
有名な私たちによく知っている百人隊長の話を思い出しますが。
Now, you may have probably have heard of the, なんだっけ、story about the centurion.
しもべが病気で死にかかってました。
His servant had become sick.
で、百人隊長がこのイエス様から言葉さえいただければ、しもべは治ると彼は言ったんですね。
And the centurion believed that if he could only, if only Jesus would speak the word, that his servant would be healed.
で、イエス様はその信仰は立派だと褒められましたけれども。
And so Jesus commended the centurion's faith.
で、ルカの福音書を見ると、ユダヤ人たちがこの百人隊長のことをイエス様に紹介しているというのがわかるんです。
Now, if you take a look at Luke's account of this, we see that the Jews were the ones that introduced the centurion to Jesus.
ルカの7章の4節と5節です。
Luke chapter 7 verses 4 through 5.
イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。Yeah, why don't you read in English too?
Luke 7 verses 4 through 5.Says, and when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving, for he loves our nation and has built us a synagogue.
ですね。ユダヤ人を彼は愛していて、その街道を建てるほどだったんですね。そして彼はユダヤ人が信じる神を知って、またイエス様を信じるに至ったわけです。
The centurion, he loved the Jews, he loved the Israelites, and he even built them a synagogue. And then, Then as he came to know the God that the Jews believed in, then it became faith in Jesus Christ. And I might have messed it up a little bit, but it became faith in Jesus Christ.
完璧な通訳でした。はい。で、このように、彼らを祝福することは、自分が祝福を受けるということなんですね。
彼ら being Israel.
Yeah, the Jews.
Okay,
yeah.
Okay. And so, in this we see that those who bless the Jews or those who bless Israel will be blessed.
Yeah. で、その次にね、神の選びについて、考えてみたいと思います。
Now then, next we want to move into the topic of God's choice concerning these things.
神がなぜイスラエルをご自分の民として選ばれたのかを見たいと思います。
We would like to take a look at the question, why did God choose Israel as his people?
申命記の7章を、よろしければ開いてください。
We want to go back to the Old Testament, to the book of Deuteronomy.Chapter 7.
7節と8節をお読みします。
And we'll take a look at verses 7 and 8. Deuteronomy 7, 7 and 8.
じゃあお読みしますね。英語の人は一緒に読んでくださいね。
Okay, so if you read in English today, please read along with us.
主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのはあなた方のどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたからまたあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し奴隷の家からエジプトの王ファロの手からあなたを贖い出された。彼らが選ばれたのは、彼らに何か愛されるべきものがあったからでしょうか。
Now, was it, did God choose to love the Israelites because there was that they were deserving of his love?
違いますね。
No, he didn't.
人数が少なかったときに、全然愛する何かを持ってなかったときに、ただ神が愛したいと思ったから愛したんです。
Even when they were the fewest in number, they had nothing deserving of his love in them, and yet at that time God chose to love them.
これが選びについての根本的な真理なんです。
This is a foundational truth of when we talk about God's choice.
ですね。神はご自分が愛してるから、愛だから、慈しみをね、この注ぐときに選ぶんですよ。
So God loves out of his own will and so pours out his mercy out of his own choice.
彼らの方に何かあるから選ぶんじゃなくて、神が憐れんでるから選んでるんです。
It's not that the person or the group deserves any kind of love from God. It's simply that God chooses to love.
これが聖書における選びについての教えなんです。
And this is the teaching that the Bible teaches us of God's choice.
Or election. Yeah,
election.
Yeah, yeah. で、次大事ですね。このイスラエルに対する神様の選びをもって、キリストにあって、異邦人にも選びを与えてくださった。
Now then, taking that a step further, inside then God's love for Israel, okay, we as Gentiles are also loved by God.In Jesus Christ.
そうですね。神様がイスラエルを選ばれた時のこの愛を持ってキリストにあって私たちも選ばれたんです。
もう一回。早かったからね。
と言われるともうね、わかんなくなっちゃうね。神様が選んでくださったその愛を持ってキリストにあって私たちも選ばれたんです。
And so that same love that God, as God loved, chose to love Israel, in that same love, He loves you and me in Christ Jesus.
はい。だから、イスラエルへの神様の愛を見ることによって、私たちがキリストにある神様の愛を見ることができるわけです。
And so, in looking at God's love for Israel, we are also able to look at, see God's love for us in Jesus.
で、神様の主権というのは、サバレンティね。主権と選びについて、ローマの9章から11章までが、まあ、 あの、一番深い学びになってます。
Okay.
About the God's election and sovereignty, the Romans, yeah, sovereignty.
Okay. We see about God's election and his sovereignty in Romans chapter 9, no,
through 11.
9
yeah.
through 11, yes.
Yeah, yeah. ユダヤ人は多くが福音を受け入れませんでした。ユダヤ人は多くが福音を受け入れませんでした。
The Jews, not many of the Jews received the gospel.
でも彼ら選ばれた民でしょ？本当だったら受け入れるべき人なのに、ほとんどが、多くが受け入れなかったんです。
But they're the chosen people. If they're the chosen people, why is it that only a few of them actually receive the gospel?
ユダヤ人のためのメシアを彼ら自身が拒んでしまったんです。
They're the Jews rejected their own Messiah.
Yeah. その、なんで退けられ、あの、なんでそうなのかっていうことがこの9章から11章までに書いてあります。
And so why is that? Paul writes about that in chapters 9 through 11 of Romans.
で、私たちの人間的な考えでは、あ、じゃあ退けられたんだって思っちゃうんですね。
And so in our human way of thinking, we think that, oh, well, God has then rejected Israel, ね。Israel has been rejected, ね。
で、絶対にそんなことはありませんとパウロは答えてるんです。
But that is what Paul says absolutely not to.
それが、ローマの11章の11節に書いてあります。
And that's written in Romans chapter 11 verse 1.
もし神様が初めにイスラエルを選んで途中で退けたならば、クリスチャンが途中で神様に選ばれてたのに退けられるって言ってることに等しいんですね。
If God had chosen Israel as his people and then decided suddenly to change that and reject them, then for us too, if God has chosen us, he might then reject us as well.
いやでしょ。
No good, right?
ね。今でも選びの民だから、今でもですよ。この今、現在でも選びの民だから、私たちの救いも確かなんですよ。
Israel is still God's chosen people. And in that we see, we know that God's love for us has not changed.
だから、異邦人のクリスチャンに対して高ぶってはならないという警告をこの11章の後半でしています、パウロが。
At the end of chapter 11 of Romans, Paul talks about the Gentiles not to become conceited.
で、そこにはオリーブの木の例えがあります。
And in that section, he gives an example of the olive branch.
ですね。そして、イスラエルがオリーブの木で、その枝が取られて、私たちが次、つながるために、このイスラエルの枝が取られたっていうふうに思ってはいけないって言ってるんですよ。
He says that we cannot think that Israel as the branch has been broken off and in its place that the Gentiles have been put in, grafted in.、
うん、そういうふうに考えてはいけないと。神様は、憐れみを持って、また彼らを継ぎ木することができるってこう言ってます。
He says that God in his mercy, can then put Israel back into that branch.
で私たちも神様の慈しみに頼らなかったら私たちも切り取られるとパウロは警告してるんです。
And then he continues by saying that if we don't continue in God's grace that we can be broken out.
そして最後にこう言ってます。結論で11章の28節と29節ですけれどもローマの。
はいはい。Okay. Then lastly then or to wrap that up, to wrap this section up, we take a look at Romans 11 verses 28 through 29.
読みますね。彼らは福音によれば、あなた方のゆえに、これ、異邦人のゆえにですね、神に敵対しているものですが、選びによれば、先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。
Romans 11, verse 28 and 29 says, concerning the gospel, 違う。あれ
?28,
29, oh, good, okay. Concerning the gospel, they are enemies for your sake, but concerning election, they are beloved for the sake of the fathers.For the gifts and the calling of God are irrevocable.
今、イスラエルに行けば、イスラエル人の中でイエス様を信じている人の割合は、日本人の中でイエス様を信じている割合より低いです。
If you go to Israel today, the number of Israelites, of Jews that believe in Jesus in Israel right now is actually smaller than the ratio ofthan the number of Christians in Japan. It's smaller than Christianity in Japan.
だからここでは神に福音によれば敵対しているわけです。
And so that's why it says here that Israel is against the gospel.
しかし、なんて書いてます？ 選びによれば愛されてるんですよ。
But then it says that, concerning election, they are beloved.
だから神様の彼らへの愛は変わらずに証明も変わっていないですね。だから私たちが神と同じ心を持っているならば彼らを愛さざるを得ないわけなんです。わかりました？神、彼らへの愛は、変わらず証明も変わらない。
はい。
故に神様の心を私たちが持っていれば私たちは彼らを愛さざるを得ない。
The gifts and the calling of God are irrevocable. They do not change. And so then if we also are walking in God's calling, then we also will love Israel.
Yeah, that's right. ですね。で、もう一つですね、このイスラエルの愛に関連して、聖書予言の成就っていうことも関わってきます。
Then we'd also like to talk a little bit about how Israel is involved in Bible prophecy.
で、チャックが、やはり、聖書言にはものすごい情熱、パッションを持ってました。
Chuck Smith always had a very, very great passion for Bible prophecy.
で、なんでですかって聞かれると、聖書を信じてるからですって答えますね。
When asked, why do you care so much about Bible prophecy? He would answer, because I believe the Bible.
聖書全体の3割が予言だと言われています。
It said that the Bible is one-third prophecy, right?
30%
prophecy, excuse me.
でイザヤ書を見るとはっきり分かって、神ご自身が私は前もって告げることによって私だけが神だよというふうに主張されているんですね。
In Isaiah, God said that He would show Himself by, He would reveal Himself by speaking the things that have not happened before they happened.
神様ご自身が予言を通して私だけが世界に対してね、私だけが神なんだよということをこう言うために予言を使ってらっしゃるんです。
And so God used prophecy as a way of saying, I am God, saying that by prophesying something before it happened.
そしてイスラエルに対しては、あなたは私の証人だって言ってるんです。
And then he, to Israel.
Yeah, to Israelites.
And he told Israel that they are, that he told Israel, you are my witnesses.
Yes. そして、予言の中に、I'm gonna skip.
あ、いいよ。Okay.
で、予言の中に、イスラエルは世界に散らされて、私はまた集めるという、この予言がもうワンサカあるんです。
ワンサカ？
ワンサカ。Many!
Oh, okay. いっぱいあるやん。
いっぱいある。
Okay.
いっぱい。
Now, in the Bible, there are many prophecies about how Israel will be scattered among the nations, but then gathered together again.
で、それが前世紀に起こりました。前世紀、the last century.
And this happened in this last century.
今も起こってます。
And it's continuing to happen now.
そしてエゼキエルの37章を見ると、国も建てるって書いてます。
In Ezekiel chapter 37, it even prophesies that the Israelites will once again rebuild their nation.
それも起こったんです。
This also happened.
で、あと残ってるのは、霊的に回復するっていうことがまだ起こってないけども、これは将来起こるわけです。
Okay, and then what the Bible also prophesies that Israel will have a spiritual revival, which has not happened yet, but will happen.
ですね。で、最後にね、一人の人を紹介したいんですね。
Okay, and then lastly, we would like to introduce a person to you.
杉浦千畝さんをご存知の方、手を挙げてください。
Does anyone know 千畝、
okay.
杉原。
Good. 映画にもなったもんね。昨年のね、そうよね。
We know him as Simple 杉原。
彼は第二次世界大戦中ナチスドイツの迫害から逃げていたユダヤ人難民に日本を通過させるビザを発給してました。
Okay, 頑張ろう。Okay, now, Simple Sugihara, he, どうしようかな、During the Second World War,、yeah. he helped the Jews that were running from Nazi Germany by issuing them passports, visas to get into Japan, to go through Japan to escape.
で、6000人が助かったんじゃないかと言われてますね。
And it said that he may have saved over 6,000 lives.
ですね。で、彼は外務省の本部に、そのビザの発給の許可を聞いたんですけども、降りなかったんです。
Now, at first he went to the home office of the Ministry of Foreign Affairs and he asked for permission to give the Jews visa to get into Japan.
でも彼は、彼は悩んだ挙句、出したんですね。
He was denied, but then he made the decision, I'm going to do it anyway.
で、理由が、まあ、いろいろ言われてるんですけども、彼自身が言ってる言葉は、神を恐れてました。彼はロシア正教徒 聖教徒がクリスチャンです。クリスチャンでした。
And so the reason that he gave was because he feared God. He was part of the Orthodox Church from Russia.
そして今度は彼は世界情勢にすごい通じている人で、ユダヤ人を敵に回したらまずいって、日本の国益にかなわないと。
He was also very, very familiar with the world situation, and he felt strongly that it was not right to make enemies of the Jews.
かつてのエジプトの助産婦のような決断をしたわけですよ。
He made a decision much like the midwives in Egypt back in the book of Exodus.
でね、彼のね、決断は素晴らしい。で、日本の中では、なんと彼は人道主義者だってね、このヒューマニタリアン、わかんない、フィランソリストかな。うん。で、そういうふうに言われてるんですけど、その後の話がもっと大事なんですね。
He was, his decision was absolutely amazing. Had he made this decision, he's considering Japan as a what?
人道主義者、人道主義者なんだっけ、日本語で、英語で。Humanitarianist.
Okay, he's, okay. All right, y'all got that. So, basically, he's recognized in Japan as doing something wonderful for the world.
Yeah.
So.
で、彼は戦後に外務省でリストラという名のもとで自主退職させられたんです。自主退職。リストラの名のもとで自主退職。
はい、okay, I got you now. Now, after the war, though,Simple Sugihara, he was forced to voluntarily retire from the Ministry of Foreign Affairs under the guise of restructuring.
で、彼は自分の息子が死んでしまうとか、あと職も転々するとか、そういう生活だったんですね。
And then his son passed away then shortly afterwards, and then he ended up going from job to job looking for work.
で、その間、なんと28年間、彼を探していた人々たちがいたんです。
But during that time, for 28 whole years, there were people that were searching for Simple Sugihara.
ビザによって生き延びて、イスラエルという国が建てられて指導者になった人たちがずっと探してたんです。
It was those that Simple had saved by issuing out visas to them. They were searching for him.
そして彼をイスラエルに招いて、イスラエルで最も大きな栄誉賞である諸国の民の中の正義の人の中に入ったんです。
Those same people had become leaders in the newly rebuilt country of Israel, and so they invited him to come to Israel, and they gave him the most high honor that they could, which is the Righteous Among the Nations Award.
そして2000年、紀元後の2000年に彼が死んでから14年目なんですが、外務省が公式に謝罪をし、そして彼の名誉を回復しました。
Then in the year 2000, which was 14 years after Sugihara passed away, the country of Japan, the Foreign Ministry of Foreign Affairs, officially apologized to Sugihara and to his family and gave back his honor to his family.
で、私が驚いたのはここなんですね。難民を助けたということだけで、彼に恩返しするために世界中を何年にもわたって探すでしょうか。
Now, what hit me was this. What country would search the whole world in order to repay somebody that helped their refugees?
で、見つけただけじゃなくて、日本という国の方針を全部変えて、栄誉を与えるほどにまでしたわけなんです。
And they not only found Sugihara, but they also brought about a move in Japan to where Sugihara was then honored in Japan.
神様がアブラハムに語られた言葉が今もその通りなんです。
Even now, the words that God spoke to Abraham are coming to pass.
あなたを祝福する者は祝福されるんです。
Those who bless you, I will bless.
イスラエルを祝福するっていうのは、後でね、質疑応答しますけれども、どんどんしてくださいね。孤立を招きます。
Now, in blessing Israel, we are also inviting isolation.
彼らの側につくと世界から反対を受けます。
In standing with Israel, we will receive opposition from the world.
で、周りでも身近な人からも反対を受けることになります。
We may receive persecution from those around us.
職場でも、で、教会の中でさえ反対を受けます。
People at work, even people in the church may oppose supporting Israel.
けれども、イスラエルを愛して、エルサレムの平和のために祈り、彼らの救いを祈ることは、神の愛を知ることであって、豊かな祝福を受ける方法です。
However, loving Israel, praying for the peace of Jerusalem, and praying for the salvation of Israel is knowing God's love and is the way to receive bountiful blessing.
以上です。
That's it.
で、何時まででしたっけ、これは。What time?
Page one.
Oh, yeah.
There you go. All right, till what, an hour long?
So it's 4:40?
I got it there.
How pretty!
Wow.
How pretty are you?これを期待しました。いろんな質問してください。いいですか?答えていきます。アンドリューさんも頑張ろうね。
Okay. Here's where we get to the hard part of this, is that we're going to question and answer. Good for him, but not for me. So, please ask as many questions and he'll translate himself. So.
いや、じゃあ、おっしゃってください。そして僕、録音のために繰り返しますね。その質問を繰り返しますが。
So if you'll ask a question, Kiyomasa is going to repeat the question because he's recording it.
あ、それからそれやればできるかな?どうかな?うん。そう。だから、僕は繰り返すか、あるいはそこにマイクを持っていくか、どっちがいいかな?あ、そうですか。はいはい。じゃあそうしましょう。はい。はい、では。はい、どうぞ。あ、
So, you repeat over the mic.
誰?
His question.
Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. 私たちはですね、
No.
Oh, wrong one. Ego.
What's that?
Anyway, how can we best bless Israel now, right?
はい。イスラエルを今どうやって、具体的に祝福すればいいんですかという内容ですね。
そう。
これが一番大きな質問だと思いまして、
This is the biggest question,
いろいろあると思うんですけども、
And there's many answers.
まずは、祝福のために祈るですね。
First thing is to pray for the blessing on Israel.
ですね。そして、今やはりこの時代、マスコミの力は大きいです。マスコミやマスメディア。の力が、power of mass media.
In this day and age, the power of the mass media is very great.
そして、イスラエルのことになると、途端に非常に不公平な、報道になります。
And when the story turns to Israel, the media really, really, portrays it in a bad light.
その影響をまず受けないということですね。
And so the first thing is please do notdo not be influenced by what the media says.
そして、バランスを持った情報を意識して、見ていくということです。
And then try to find balanced information about what's happening in Israel.
で、そういうイスラエルからの情報も、得る努力をする必要があるんですけれども、具体的に、お勧めするサイトであるとかは、ありますので、ですね、例えば、なんだっけ。やばい。ニュースサイト、ブログ。オリーブの頼りだっけ?オリーブの頼り。オリーブの頼りと、検索してください。これ今、ジャパニーズ。日本語は、
so,
英語はたくさんあるんだけどさ。
So,
日本は少ない。
If you'd like to know how to find balanced information on Israel, best thing to do is talk to Kiyomasa. He'll give you some English websites, and, be good.
Yeah. Okay. ですね。あとは他にもたくさんあって、あともう一つは、イスラエルに、行ってみるっていうのも一つの祝福法です。
Second thing is go and visit Israel.
で、生のユダヤ人、生のイスラエルを知るっていうのはとっても、その、イスラエルの愛をね、やっぱクリスチャンだと、すぐにわかります。クリスチャンはイスラエル行ったらすぐに神様の心がわかります。
For when Christians go to Israel, when Christians go to Israel, you can see firsthand God's plan.
Yeah, and He gives you the love for Israel because He loves Israel.
はい。
そして、今度はですね、具体的にユダヤ人のために、働いている人たちがいます。
Then there's also people that are working to help the Jews, practically help the Jews.
そうだね。貧しいユダヤ人の帰還民を助けている団体が、いくつもあります。
There's groups that are helping those that are poor.
そうですね。この自分の国では弁護士をやっていてもイスラエルで弁護士できないから生活保護みたいな状態の人がいるんですよ。そういう苦しい生活を意外にしている人たちが多いですね。
Can you hit that one in English?
Yeah, the lawyer, the Jewish lawyer in the States, he moved to Israel, but he cannot have the work, right? Because he cannot speak Hebrew, he doesn't have the license. So he goes to food stamp. You know, he goes to the warehouse where they provide him with food. And that was the actual witness that I heard, you know, face to face when I was in Israel, in Jerusalem. まあ、実際にそういう人に私は、この前のイスラエル旅行で会いましたけれども。で、あとは、ユダヤ人の救いのために、まあ、祈って、まあ、実際に伝道している人たちもいます。
And then, of course, there's people that are praying for Israelites to be saved, and also that are going out and doing, outreaches and evangelism.
で、これは本当に、反対する人たちが今でもたくさんいる。昔のパリサイ人な人、サドカイ人とかパリサイ人のような人たちが今でもいるので気をつけながらやってます。
And so, you know, there's a lot of people that are opposing any sort of outreach like that. A lot of people like what we would think of the Pharisees in the New Testament that are very, very strongly opposed to those kind of things. And so we have to be very careful doing outreach.
でもそういう人たちのために助けていく、祈っていく、支えていくっていうこともできますし。
But we can pray for those people and we can support those people, we can join those people.
そして、次が、まあ、自分が読んでいる聖書というのが、いかにイスラエルを愛している神の愛があるのかということを、まあ、勉強し続けるということですね。
And then one thing that you can do is read through, study the Bible to see and to confirm that God, that God does love Israel. Confirm for yourself.
そんな感じです。
Stuff like that.
Yeah.具体的な情報を知りたかったら、私に来てください。お伝えします。
If you're looking for anything specific, practical things, talk directly to Kiyomasa.
アメリカのカルバリーチャペルは、ごめんなさいね。Sorry. アメリカのカルバリーチャペルはたくさんあるんですよ。そういうミニストリーが。カルバリーチャペルの中で。で、イスラエルの中にもたくさんやってます。けれども日本とのつながりっていうのは私たちしかいないので、もしすでにカルバリチャペルではないけれどもそういう働きをしている人たちを知りたかったら後で来てください。
Okay, there's a lot of ministries through the Calvary Chapels like in America that directly are involved in ministering to those in Israel. Japan doesn't have a lot of ties like that with Calvary Chapel yet. But if you'd like to know any ministries that are not part of Calvary Chapel but are in Japan that are reaching out to Israel, please talk to Kiyomasa and he'll let you know of some.
はい。では、さっき手を挙げた人。
はい。Anyone else have any questions?
はい。どうし。Yeah.いやいや。
Okay, so Israel, when you look at the news and all, Israel is portrayed as like a bad country because of this whole Palestinian Israel peace talk type of deal. And so, can you explain a little bit about that?
ね、さっきと同じ話ですけど、マスコミの中に出てくるこのイスラエルがこのパレスチナとの関係においていつも悪い国として。まあ、この見られていってるわけですけれども、まあ、そのことについて、まあ、どのように答えていくべきでしょうかと。ずっと私は、調べてってるんですけれども、
I've been researching this for a long time.
やっぱり霊的なんですよ、この問題って。
And I've come to believe that this is a spiritual thing.
で、それしか説明のしようがないですね。
Because there's no other explanation for the things that are going on.
で、クリスチャンじゃない人たちまでがね、イスラエルの側についているクリスチャンじゃない人ってもいるんですけれども、
there's people that are not Christians, but they are standing with Israel.
で、やっぱり彼らも言うのは、そのダブルスタンダード。なんで他の国に、イスラエルもなんかね、いつも正しいわけじゃなくて、悪いこともしますよ。だけど、もっともっとはるかに悪いことをしている人たちがこれだけいるのに、イスラエルだけっていうのはもう悪魔的だっていうふうに言うんだよね。
Yeah, yeah, so those who put the double standard and those non-Christians who look at those, all the facts and he says, it's almost satanic, even though he doesn't believe in God. So he becomes suddenly spiritual when he deals with Israel, the Palestinian issue.
今、英語で言ったんですけど、日本語の、日本語で私言ったことを今訳しちゃったんですけども。っていう状況ですね。あとでスペイン語に訳してください。はい、はい。あ、ごめんなさい。その前に、そちらの方が手を先に挙げたので、はい。はい。ね。はい。じゃあもう一回繰り返します。第二次世界大戦中にナチスドイツがユダヤ人を全滅、抹殺しようとさせていたけれども、それはなぜですかと。なんでそこまでしようとしたんですかと。
I think that what he said is that during World War II, the Germans, made the decision that they wanted to exterminate the Jews. And so the question is, why did they decide they want to exterminate the Jews?
で、それもやっぱり戻るんですね。やはり歴史学者たちがなんでかっていう理由がわからないんですよ。その、普通に合理的に考えると、そこまでこれね、もうほとんど負けていて、ナチスドイツ、ドイツが負けていて、もう戦力も尽きて、国力も尽きているのに、あのユダヤ人を殺すことはずっと同じように続けてたんですね。で、なんでそこまでやったのかっていうのが、やっぱりクエスチョンマークなんですよ。わからないんですよ。その普通に考えて。Did you understand?
I understand most.
Okay, go ahead.
So the historians are still wondering why they don't understand why Germany would, with all the different changes that took place, why they would hold fast to that one decision that they wanted to exterminate the Jews.
Yeah. だから、ユダヤ人自身がわからないんですよね。
And the Jews don't understand either.
だから、なんで、情報が足りなかったから、今みたいなインターネットのようにこれ情報がなかったから、あんなひどいことが起こった、誰も止めなかった、止めるのが遅かったって言うんだけれども、今もこんなに情報があるのに、いやむしろ情報があるから、嘘の方が広がってって、でやっぱり、やってってんですよね。
Some say that, well, because back in that day they didn't have the internet, they didn't have all the information, and so, that is what kept this going. But then we look at nowadays where we have all this information coming from the internet and most of it is actually lies.
だからやはりまた霊的なことに戻るんですけれども。
And so it turns right back to the problem, it's a spiritual problem.
はい。そして、はい、どうぞ、はい、質問。すごくいい質問ですね。ですね、実際に、今の姉妹が、今繰り返すね、これ録音を繰り返すために、録音のために繰り返しますけども、実際に今、日本に来ているユダヤ人の人と、まあ、お付き合いがあって、で、その時に自分自身がクリスチャンと言っていいものなのかどうか、そしてどのようなところに気をつけて、どのように接していけばいいのかという質問でした。
All right. So with, the question was that, she's asking that when opportunities arise when she's able to meet with people that are from Israel. And so the question is, what do I need to be careful of saying? Or should I say that I'm a Christian? Should I not say that I'm a Christian? What do I need to be careful of talking about?
まずクリスチャンだって言っていいです。
You can say that you're a Christian.
ユダヤ人の考えは、クリスチャンっていうのは異邦人のものなんです。
In Jewish mindset, a Christian is a Gentile.
だから私たちはユダヤ人だからクリスチャンにはなりません。クリスチャンにはなり得ません。
But because they are Jewish, They can't become Christians is what they are
thinking. クリスチャンとユダヤ人っていうのはその、あの、ミューチャルエクスクルーシブだから、どっちにもなり得ないっていう考えなんです。
And so Christians and Jews are mutually exclusive. You can't become one or the other. They're different, is what they believe.
だから、クリスチャンだと言って、ユダヤ人を愛してるっていうことをどんどん言い続けて、構いません。
And so there's no problem with saying that I'm a Christian and I love Israel.
けれども、ここですね、次。でもこのことは、本当は、信頼を受け、あの、信頼関係ができたらね、伝道するというのは、あなたがイエス様を信じなければいけませんよって言ったら、全く態度が変わっちゃう可能性が大きいです。
Now, the one thing is that, as you get to know that person, and then as you take the conversation to Jesus Christ and tell them that if you don't know Jesus Christ, you're not going to be saved, then you may find that the attitude of, attitude will change completely.
ですね。だから、そこで、あの、パウロの世界なんですよ。パウロも、ユダヤ人からものすごい迫害を受けたと同じように、同じような迫害を受ける可能性があります。
And so what you may find is that you enter into a time like Paul, receiving persecution after persecution from the Jews.
でも、本当に彼らは救いが必要ですから、当然。祈っていくっていうのは大事ですね。だから私はクリスチャンで、だからユダヤ人を愛してるんだっていうことはもうどんどん言ってってください。全然問題ないです。
Of course, because they need salvation, continue to pray for them, and just continue to tell them, I'm a Christian and I love Israel. Because I'm a Christian, I love Israel.
ですね。はい。はい、どうぞ。Please repeat.
So because Jews believe that being Christian and being Jew are mutually exclusive and you can't be both, would that be the reason why Jews who become Christians call themselves Messianic Jews and not use the title Christian?
Yeah. あの訳しますね。先ほど今ね、あのユダヤ人とクリスチャンだっていうのがこのもう相入れないって話をしたのはまずなんでかっていう質問なんですね。でもう一つは、ユダヤ人でイエス様を信じている人たちいるわけですけれども、彼らは自分たちをクリスチャンと呼ばないでメシアニックジュー、メシアを信じるユダヤ人というふうに自分たちを呼んでいるんですね。でそれはなんでなん、あのそのそういう相入れないっていうものを避けるためにそういうふうに呼んでるのかっていう質問です。で、その通りです。
Yes.
で、なんで、この相入れないものになったかというと、ヨーロッパで反ユダヤ主義ですね、この彼らに対する迫害ですね、その差別というのはもう、2000年近く、クリスチャンによって行われてきたんです。
A reason for that is because in Europe, much of the discrimination and hatred and persecution was actually coming from the Christians.
で、ナチスドイツの中でもその、まずルターが最初はユダヤ人に福音を伝えたんだけど、ユダヤ人が拒むものだから、もうユダヤ人を呪う文を残したんですね。
Luther had the belief that because the Jews, rejected the Messiah, they had become rejected by God.
And then Luther wrote a book about cursing Jews.
Ah, so?
Yeah, yeah.
Oh.
Yeah, yeah. Literally, you know, burn their houses or something.
Oh, okay.
And 火を、あの、彼らの家を焼きなさいとかそういうのは残してます。で、あの、な、ヒトラーはそういうルターの言葉も使って正当化してきました。あの、自分のやってること。
And so Hitler, he made disciples using those words of Martin Luther.
なので、クリスチャンになるということは、その忌まわしい歴史を受け入れな、忌まわしい歴史を思い起こさせることになるんです。
And so for a Jew to become a Christian, then would bring to mind that horrible history that they have with the Christians.
で、ユダヤ人でイエス様を信じる人は、そうじゃなくて聖書を見たら、イエス様、あの、メシアっていうのはユダヤ人のものなわけでしょ？で、ユダヤ人であって、イエス様を信じるっていうのは、むしろ普通のことなわけですよ。だからそのことを言い表すために、そのクリスチャンという言葉、この文化的に歴史的にはもう ユダヤ人にはものすごい忌まわしいものになっているので、それで私はメシアを信じるユダヤ人だと言っているんです。メシアニック・ジューだと言っています。
Okay, I'll sum that up. since the Jews, this is their Bible, this is their scriptures, and so as when they come to believe, it's the Jewish Bible that leads them to Jesus, and so they call themselves Messianic Jews because they believe in the Messiah that God sent for them.
あまり気にしない人もいるし、
There's some that don't really care too much.
でも気にしている人もたくさんいますね。
But there's a lot of people that do mind what they're called.
はい。はい、どうぞ。はい。はい。はい。あ、怒ります。はい、はい、はい。あ、言っちゃっていいんですか？これ録音してますけど。いや、言ってもいいです。かなりリアルです。でも言います。はい。ですね、今の質問をもう一回繰り返しますね。具体的に教会の中からも反対が起こるというふうな話がありますけれども、具体的にはどういうことですかと。非常に、あ、ごめん、ごめん。
Okay. Okay. Now her question was that, we had mentioned earlier that taking stand with Israel would bring isolation and it could bring persecution from even within the church. And so the question was, how does that really happen?
多分、自分がオープンに、イスラエルの方に、例えばこの前ガザ戦争が起こったでしょ？で、その時に、いや、ちょっとこれは言い過ぎだと。イスラエルにも理由があるんだっていう話をし始めたら、クリスチャンでも態度変える人たくさん出ると思います。
I don't know the background behind the new
sense. Gaza War, 2014.
Okay.
And if you publicly say something toJustify the action of the Israel, then those Christians, the Christian friends, will change their attitude. It is very likely. 私のじゃあ話をさせていただきますね。2000年に起こった第二次インティファーダって自爆テロが世界的に有名になった。で、その時に、私は掲示板で、掲示板で、イスラエルのしている、すべての情報伝わってないと。そのイスラエルがやっていることの、間違った、イスラエルが悪い、そんな悪いことやってるんじゃないよと、いう話を私は書いたら、掲示板が荒らされました。荒らされるってわかる。
掲示板。You're on your own for this one, man.
Yeah.
No offense.
で、それでいろんなことを書かれて、で、メールまで来ました。で、私の過去をなんかほじくったのかなんかいろいろ書いてきて、もう一般の常識、2チャンネルの世界になったんです。一般の常識からも、想像できない抽象の言葉は、僕のことをものすごい言っても、それで、それがクリスチャンの内容、だって教会の内容をよく知ってるから、クリスチャンじゃなかったらそれ書けないんですよ。で、そういうのを書きました。そして最後にこの掲示板の方には、パレスチナ、PLO の幹部らしき人が、残してるんですよね。コメントを英語で。で、そういうことを受けて私は非常にトラウマになりましたね。で、クリスチャンだと言ってる人で、で、僕も今でも個人的に知ってる人がそういうことを書いたってのも知ってるんですけれども、変わるんですよ、クリスチャンが。そのエモーション、その感情っていうのかな、それにも乗っかっちゃうと、普通クリスチャンが絶対言っちゃう、一般の人でさえ言わないようなことを書けますね。で、私はそれを受けました。で、今でも、今ブログ持ってますけれども、ブログだと、ほら、書きづらいんですよね、掲示板じゃないから。でも、どんどん来ます。で、そういうのはもう、コメントで、で、それ全部、載っけてない。で、後で、私はこれはもう、全然信じてないから載っけないよって言って、返信して終わっちゃいます。でも、それはもう、で、教会の指導者でもすごい、有名な人たちもね、やっぱり、神学校とか、あと、ブログとかでも、イスラエルをすごい批判し、今のような立場のものを、もう危険な教えであるというのを教えている人も公にいます。有名な神学校、福音派の神学校で。なので、クリスチャンからもっていうのは、ちょっとあまりにも僕にはリアルなので、ちょっと今エモーショナル、この感情も入っちゃってますけれども、もろに受けます。うん。クリスチャンからも。はい。Okay, I'm gonna summarize in English. Okay, I personally encountered oppositions in very, very nasty way.from so-called Christians. And after the second intifada, when the suicide bombing started, and I explained why Israel is combating against the terrorism, and certain people, pro-Palestinian Christians, you know, wrote comments after comments, and becoming very, very nasty. And lastly, maybe PLO-related person, official, somebody wrote a comment in English. And I received a person's emails, and he researched my history, personal history, and he wrote very, very bad things, which is worse than the non-Christians, you know, common sense. And also in a Christian evangelical seminaries and some professor teaches against the Christian Zionism, which we believe, you know, which we learned right now. And he regarded it as almost heretic teaching or something. So, lots of things are going on. And even among Christian people, you know, so it's not the history. It's ongoing history. Europe, anti-Semitism, under the name of Christ. It's ongoing history, even now. Yeah. It comes out in different, various forms, you know. They try to justify it. You know, we are just anti-Israel. No. And the bottom line is anti-Semitic. Anti-Jews. いいですか? はい、OK。ちょっと日本語と違うことも話しましたが。はい、はい。日本の話、全部日本の話です。私今ですよ。私が個人的に受けて日本でやってた時にそれやります。それ全部です。で、今の日本の福音派の神学校の話もしてます。日本の有名な、いわゆるブログとかでも有名な人とか、それ、
So all this opposition that Kiyomasa had come against him was all coming from Japan.
だから一度ね、もう逃げたいと思った時なんですよね。もうイスラエル構わない、もう捨てよね。そしたらね、デボーションの時にね、またイスラエル、
So there's times when I want to just say, I'll forget, I'm getting out of it. I don't even want to talk about Israel ever again. And then open your Bible and read devotion and it's all about God's love for Israel. ね。
はい、どうぞ。はい。継ぎ木の話をもう一度聞きたいということで。
Now, he wants to... About, I'm sorry?
Grafting.
Ah, about grafting. Okay, we want to revisit the topic of grafting.
ローマの11章のですね、今の話というのは、11章の
If we look at Romans chapter 11,
16節からの話なんですけれどもね。
And then starting from verse 16.
で、まあ今読むと時間がなくなっちゃうので、説明しますと。
Not enough time to read it, but we'll do a little explaining.
アブラハム、イサク、ヤコブからイスラエルの民ができました。
From Abraham, Isaac, and Jacob, then the people of Israel came.
で、そこに神様が約束や契約を与えられました。
And God gave them a promise and a covenant.
そして、ユダヤ人が福音を拒みました。ユダヤ人が、The Jews rejected the gospel.
はい。
でしょ?で、そして、違法人の方がイエス様を信じていきました。
And then the Gentiles were the ones actually that received the gospel.
だから、このオリーブの木、このアブラハム、イサク、ヤコブから出てるこのオリーブの木につながってたイスラエルが、この枝が切り取られて、倒れて、そして違法人のクリスチャンたちがここに継がれた、グラフト、ね、継がれたんだというふうな思いを持ってはいけないっていう話なんですね。
Ah, okay. And so the idea is that that Paul says that we shouldn't think that if we have the vine here of Abraham, Isaac, Jacob, and the promise and covenant is given to them, and then we have the branch of Israel, we shouldn't think that God cut off the branch of Israel and in its place put the branch of the Gentiles.
そして、だから今はもうユダヤ人は捨てられてると。関係ないと、神様の約束とは関係ないという立場ですね。で、これが危険だ、間違ってるよってことをパウロが教えてるんです。
Now that's the standpoint of believing that the Israelites have been abandoned by God, and that is a very dangerous doctrine to hold.
で、彼らはまた継ぎ木されるとパウロは言ってます。
Paul says that the Israelites will be grafted back in.
はい。というのが話ですね。まあ、もっと詳しく言うと、ちょっと時間、もっと詳しく言えるんですけど、ちょっと時間がないからね。
That's the short version. We can get into the details later on.
はい。どうでしょう。はい、どうぞ、ユミさん。はい。はい。日本にはイスラエルの人は人口はどのくらいいるか。
How many Israel, how many Jews are living in Japan?
ごめんなさい、わからないです。少ないことは分かってますけど、わかんない、ごめんなさい。
I don't know the actual answer, but I know it's not very many, it's very few.
仕事が多いですね。はい。
So、a lot of...
日本には仕事で来るんですか？はい、仕事で来ます。
Okay,、
はい、
so Israelites come to Japan to work often.、うん、
いろんな理由ですけど、普通の、仕事ですよね。ま、え？セキュラーな、その普通の、その、別に宗教的ではなくて、ただもちろん、シナゴーグが、街道がありますから、宗教的な人も来るし、宗教的な人も普通の、会社に勤めている場合もありますから、そのためのシナゴーグが、神戸とあと東京にありますよね。はい。
Okay. Now, so, Israelites will come and they'll work in Japan, just in normal jobs,But there's also synagogues in Kobe and in Tokyo, and so while they're working for normal employers, they also do have the religious side of their lifestyle.
はい。本当にいつでも捕まえてください。情報を話しますので、今ここね、まあ具体的にね、何か。情報を知りたかったら私のところに来てください。
Feel free to grab Kiyomasa and pull him to the side anytime, because he'll answer your questions. He'll give you whatever information that you need.
どうしようか、もう47分なのでこれで終わりかな。OK、じゃあ shall we pray?
Okay.
祈ろうか、ね、お祈りします。
All right.
愛する天のお父様、ありがとうございました。
Father in heaven, we thank you so much.
こうやって本当にパスタチャックからを通してあなたが与えてくださったこのイスラエルへのビジョン。この本当に私たちがこうやって受け継げていることを感謝いたします。
Lord, thank you for the vision for Israel that you have given us, Lord, and that you've given us through Pastor Chuck, Lord.
主よどうぞ、まあ、カルバリチャペルだからということじゃなくて、この聖書だから、そしてあなただから私たちもそのビジョンを受け取って歩んでいきたいです。
And we pray that we also would have that vision, not because Pastor Chuck had it, Lord, but because of your Bible, your word, speaks that to us, Lord, and your love that you show shows us that.You love Israel.
主よどうか私たちが具体的に何をすればいいかあなたの御心を示してください。
Lord, pray that you would show us personally the specific things that we can do and what we should do.
感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。
We thank you in Jesus' name.
Amen.
Amen.
はい、お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。